それでは13番市山茂は市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は失礼しました4点ですが、用紙として何点か挙げておりますので順次質問をいたしますので、簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目は白川市長ご自身のお尋ねでありますが、私の質問順位が偶然トップでありまして、また質問事項も1項であります、グッドタイミングだなというふうに思っております、それでは1項の市長選出馬について、お尋ねをいたしますが、これは私たち議会も市民も関心のあることでございますが、市長もご存知の通り、壱岐市の市長の任期は平成28年、来年の4月17日が任期満了となります。これを受けて市長の選挙が選挙管理委員会により執行されることになりますが、白川市長におかれましては、2期8年間の実績と経験を生かされ、次期も市長選挙候補を予定したとして、出馬の意思は持っておられると私は思っておりますが、時期が近まりますと、巷にはいろいろな想像論が出てまいります。市民も白川市長の次期市長選の意思の表明を待っておられるのではないかと私も思っておりますので、この9月会議が市民に向けての意思表示は、私は適当な時期だと、適期だと思っております。白川市長の次期市長選再出馬の意思表明についてお伺いをいたします。
市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長、
おはようございます。
おはようございます。
13番市山茂議員のご質問にお答えいたします。次期市長選についてのご質問でございます。早いもので2期8年が経過しようといたしております。この間、議員皆様、そしてまた市民皆様のご支援、ご協力を賜り、本日がありますことについて厚く御礼を申し上げます。さて、2期目最大の懸案でありました市民病院改革につきましては、本年4月1日長崎県病院企業団壱岐病院として新たなスタートを切ることができました。これはこれまで申し上げてまいりましたように、長崎県知事および長崎県病院企業団企業長のご理解と、向原総病院長のご努力、そして何より壱岐医師会、そして市民皆様のご理解とご協力の賜物と、改めて厚くお礼を申し上げる次第であります。また全国離島振興協議会総会、離島甲子園、 NHK のど自慢、がんばらんば国体など大きなイベントも数多く開催することができました。国との関係では、今議員おっしゃいましたように、今月1日付で外務省から笹原副市長をお迎えすることができ、これから地方創生に向け全力で取り組むこととなります。さらに壱岐の振興発展を大きく左右する国境離島振興について、全国離島振興協議会長として与野党の関係国会議員に対し強力に働きかけを行っているところでございます。一方で新庁舎建設について、私は財源の確保ができる今建設すべきとして皆様に提案をいたしましたが、住民投票の結果、説明不足もあったかとは存じますが、建設反対が圧倒的だったことはご承知のとおりであります。このことについて市民皆様との市民皆様の考えを十分に汲み取っていなかった、言い換えれば考えに乖離があったことは、私自身これまで市民皆様の声に耳を傾けてきたのかという大きな反省がございます。私はこれまで後援会の皆様、市民皆様に支えられ今日まで市政を担ってまいりましたが、このことについて総括が未だ総括ができておりません。このようなことから、ご質問の件につきましては、これから後援会皆様のご意見をお聞きする中で、ご支援ご支持がいただけるのか見極めてまいりたいと存じますので、今しばらくご猶予を賜りたいと存じます。
はい、
市山茂議員、はい、
今申し上げたように市長は、一期二期とマニフェストを着実に実行されてまいりました。私は今会議で市長は表明されるものと思っておりましたけれども、今後援委員会と相談して上ということでございまして、それは手順を踏んでからというようなことに私は受け止めておりますが、いずれ私は、市長は表明されるものと、近いうちに表明されるものと思っております。そこで私も、それを踏まえて一言申し上げたいと思っておりますが、まあ、選挙も国会議員から地方議員の選挙までございますが、地方自治の区長の選挙は市町村民の期待と信頼の持てる次に取り組む現実的で実現可能なマニフェストが必要であります。その挙げる公約こそが私は要素であり鍵であると思っております。現在は基幹産業、環境、福祉、地方創生の人口減少対策、子育て支援対策など身近な重要な課題が山積をされておりますが、仕事を作り子育てをし松を反映させるのは行政の理想であり、私は責任である、そしてまた市民の願っていることと私は思っておりますが、物事は全て思うようにはいきませんが、雇用の場所と人口減少対策はもちろんでございますが、私は少子化対策、人口増を図るにはやはり結婚と出産、子育ての環境づくりが必要と思っております。私も6月に申し上げましたように、提案いたしましたような事項は財源が止まる事項でありますが、必要なことであります。このような見直しは私は市長の政策的なことでありますので、これらを目標に向けてですね、目的が実現できるように今後も頑張っていただきたいなというふうに思っております。この件については終わります。次に2項のふるさと納税制度の趣旨と市民の協力についてでございますが、これは前回の会議であまり私は項目が多くて時間切れのため質問ができなかった分でございますが、それに加えてでございます。ふるさと納税制度はその地域の自治体を支える具体的な行動を促す仕組みであり、制度の趣旨に沿った地域の取り組みが活用され実現できる財源であります。当該の域出身者の方々、域にゆかりのある方々、東京接種会をはじめ福岡域の会、他各地で白川市長を先頭にトップシェルとして政策企画課、福岡事務所の職員さんたちが熱心な PR を展開されております。平成26年度ふるさと応援制度は件数で2097件、嗅覚は3173万4000円、残高は3837万6000円であり、他市に比べると昇格でございますが頑張っていると思っております。嗅覚の希望コースによって、活用されておりまして、平成27年度は4月から7月まで件数で1464件、嗅覚は239万円となっており、今年度は1億の嗅覚を期待されております。平成26年度の残高と今年4月までの給付金の合計は6234万6千円であります。今年27年度の受講先の最終予算は4895万7千円となっており、そのうち子ども応援コースに1000万充当されております。内訳は子ども夢プラン応援補助金100万円、青少年県大会等出動補助金500万円、小学校図書購入費447万7千円、中学校が250万円として活用されており、応援局者の方々も子ども応援コースの関心を持たれていただいておることは本当にありがたいと私は思っているところでございます。これにはまず島民がふるさと納税給付者の、に対する感謝とふるさと納税制度の趣旨を理解し協力をし合いお願いすることが私は大事だと思っております。例えば壱岐市でもロータリークラブ、ライオンクラブ、スロプチクラブほか多くの組織の方々は当該に各種団体や個人のお付き合いの方々も多くおられますので、党内のそうした関係の会合にでもこのパンフレットを持参してお願いするなど、島民全体ができる人が自分が関係するお付き合いにおられる方々にお願いするなど、お願いすることは、まあ、心を通じてご理解を得るということでございますので、そういうことが私は長続きすると思っておりますし、私も、私ことですけど実際に私は行動をいたしております。そういうことでですね、みんなが取り組んでこれは、貴重な財源でございますのでやっていただきたいなというふうに思っております。それから、2項目ですが、去る7月3日と4日、2日間でふるさと納税で地域を活性化というタイトルで、 ふるさと納税九州サミットが、昨年日本一の寄付金を集めた平戸市で開催され、約70の自治体から約300人が参加され、先進事例の紹介やパネルディスカッションなどが行われております。域からも参加されたと思いますが、その内容と感想と、今後の事業の取り組んでいく方法等に気づいたことについてお尋ねいたしたいと思っています。また、8月の夏休み、当該からお盆の帰省客に対し、県下一斉でふるさと納税の PR 行動が行われました。そのような、そのようさまも域ジョンで放映されておりました。関係職員が帰省客で混雑する中、また暑い中に帰省客にパンフレットを手渡されていたが、これは PR の絶好のチャンスだと私も思っておりましたが、その効果はあったと思いますけれども、その感触はどうであったかお尋ねいたしたいと思います。以上。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
一山議員の2つ目のご質問、ふるさと納税についてでございます。一山議員におかれましては、当該のご友人や取引先の方々に、パンフレットを送付でお送りいただきまして、このふるさと納税について、本当に率先して、範を示していただいておることについて厚くお礼を申し上げます。ふるさと納税制度の趣旨と市民の協力についてということでございます。ふるさと納税制度は生まれ育ったふるさとに貢献できる制度、あるいは自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度として創設をされました。本制度には3つの大きな意義がございます。1つ目は納税者が寄付先を選択することができ、その使われ方を考えるきっかけとなるということであります。2つ目は生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域やこれから応援したい地域へも力になれる制度となっております。その地域を応援することで人を育て、信用を守り、地方の環境を育むことができます。3つ目は壱岐市の取り組みを全国へアピールすることで、ふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進み、地域の在り方を改めて考えるきっかけへとつながります。議員おっしゃるように、ふるさと納税は制度の趣旨に沿った地域の取り組みに活用できる財源であり、これからも今まで以上に強力に展開し、市民皆様もこの趣旨を理解していただき、心の通じ合う取り組みが必要であるということにつきましては、本市といたしましても、納税者の志に応えられる施策の向上を図っていかなければならないと考えております。そのためには、ふるさと納税の活用内容を具体的に示すことが大事であります。平成26年度は、救急医療対策、在宅当番医制事業や、自然公園の清掃業務委託事業、指定文化財保護管理事業にそれぞれ100万円ずつ、合計300万円をふるさと応援金から取り崩し、活用させていただいております。平成26年11月から寄付額に応じたお礼の品の選択制やポイント制を導入するなど、新しい取り組みをしておりますけれども、今月中にカタログの改定やポイント制度の見直し、そしてクレジット決済の開始を予定いたしております。積極的な推進を図っております。市外へ発信する機会を増やすためには、議員がおっしゃるように、市民の皆様にも当該のご親戚やお知り合いに PR していただくために、広報誌やチラシ、ホームページなどにより周知を図ってまいりたいと考えております。また7月3日4日に平戸市で行われました2015ふるさと納税九州サミット in 平戸についてでございますけれども、匿名によりますと、カタログに掲載する内容でございますが、カタログに掲載するのは年間を通じて在庫確保可能な商品のみにするということ、期間限定や在庫が少ない商品につきましては、カタログに載せないでホームページのみにしているというようなこと、またお礼の品は厳選された商品でのみで、発送管理がきちんと出る事業者を選んでいる。また市からだけからではなく、必ず業者の方からもお礼の手紙を入れていただいているということもございました。それから、このふるさと納税を将来の個々の商店の方々が ブランド化してネット商品として売り出す、そういったことの発展的なことにもつなげているということでございます。また ある市におきましては、お礼の品は選定から調達まですべてを NPO 法人に任せているという実態もあるようでございます。それから宿泊商品でございますけれども、平戸市においてはですね、宿泊商品はあまり申し込めないというようなことでございますが、壱岐市におきましては、宿泊商品、宿泊券ということではなくて、10月から壱岐への旅行商品をお礼の品として加えるようにいたしておるところでございます。また平戸市におきましては、企業からの寄付がものすごく多いと。でそれをですね、どうしてかということを再度尋ねましたけれども、そのなぜ寄付が企業が多いのか、改めてその企業にお願いしたと、そういったことはないんだというようなことでございます。この企業域は企業からの献金寄付は少なくございますので、これをぜひこの企業からの寄付について、研究してまいりたいと思っております。また寄付額の上位にランクされている方はすべてクレジット決済だそうでございます。したがいまして、今回クレジット決済を導入いたしますので、多額の寄付者が出てくるんじゃないかと思っている次第であります。また寄付金の使途について、失礼しました、お礼の割合でございますけれども、おおむね寄付額の 50% をお礼として返しているということでございます。また自治体とのコラボでございますけれども、いろいろコラボもございますが、壱岐といたしましては友好都市、姉妹都市であります、諏訪市、そして朝来市に相互のカタログに相互の代表的なお礼の品を入れることで、例えば諏訪市にお礼、諏訪市に寄付された方が壱岐の商品をお礼に選ばれるといったこと、逆の場合もそうでございますが、そういったことでまた壱岐市の知名度も上がってくると、全国的に上がってくると思っている人であります。また夏休みお盆の帰省客に、ふるさとの納税の PR をしたということでございます。壱岐振興局と本市で2班8名体制で、8月13日に郷野浦芦部引導寺の各校と壱岐空港で到着時刻に合わせて、PR を行ったところであります。お客様の反応につきましては、その後に寄付をいただいた方から、港で、知ったというその記述があったということ、あるいは、電話で、のお尋ね、港で聞いたけれどもということで、また再度電話でお尋ねがあったということで、一定の効果があったと認識をいるところでございます。また当日の映像は CATV でも放映され、 Facebook と SNS にも投稿し、広く周知ができないものと実感をしているところでございます。
はい、議長。
はい、一山議員。
一行のその、島の協力についてはですね、自分のふるさとや壱岐のゆかりのある方々の多数のからのご協力いただき、非常にこう感謝をしておりますが、離島の実情を知っていただくことが大であります。そして島のよりところを知っていただくことがであります。またそういうことで拡大できると思っておりますが、それにはいろいろな企画し、地元の協力により拡大できるなというふうに思っております。そして2項目についてはですね、いろいろな方法で、結局お返しもですね、過熱化をしております。スーパーの安いのような状況もあっておりますけれども、ふるさと納税九州サミットの先進事例を見ますと、全国でベスト1、2、4は九州であります。1位は昨年、14億6000万円の給付金を集めた平戸市が1位、2位は佐賀県玄海町が4位でございます。4位は宮崎県綾町であります。同県の平戸市も佐賀県の玄海町も西九州でありまして、こんな隣の町であります。海産物も農産物も壱岐とあまり違ったものはないと思っております。サミットの事例の報告の中で市長が申されました、いろんなことも私もこう調べていましたが、その中で PR の、平戸市では、PR の先端を行ったことと、他市でやっていないことに積極に取り組んできた、 そしてふるさと納税だけに依存するのではなくて、この機会にしっかり、地元産業を全国に PR すべきと言われており、他の自治体も特色ある取り組みやメディア戦略の有用性について語られております。そして玄海町も年間を通じて特産品を送るプランを紹介し、特典を通じて自然とリピーター獲得や移住につなげたいと言われておりまして、宮城県の綾町は特産品を売り出すというよりもシェードを通じて綾町を知っていただき、町をきれいに好きになってもらうことに重点を置いておると言われております。それで各種のですね、物産についてはあまり違った点はないわけですけれども、リピーターの件につきましては、離島である私たちは海の交通不便さがその範囲の弱点があるわけでございます。そしてまた平戸市や玄海町では PR の方法には金も使っておりますようでございます。先端を言っていることもあり、ホームページで私も検索をしてみましたけれども、ふるさとチョイスの2015年ふるさと納税ランキングを見てみますと、確かに平戸市は14億6776万円で1位でございます。2位は玄海町、10億6600万円、件数は49700で4位でございます。平戸市は9位でございます。そして宮崎県綾町は9億4900万円、件数では 6万4000、これがもう綾町は全国で件数は1位でございます。その他佐賀県小城市いろいろこうございますが、そしてまたその後に私も息は乗っておらないとどっか乗っておらんかなというふうに見ていました。ふるさと納税人気ランキングの事態の一覧表では三重県のこれは玉城市が1位でございます。そして佐賀県の小城市が5位、平田市は9位、壱岐市はなんと13位に入っております。まあ、そういうことでですね、私は佐賀県の玄海町は26位であります。壱岐市は金閣件数は上位ではありませんけれども、人気では上位にランクされておりまして、企画 PR 次第ではまだまだ伸びると私も思っております。今年は企画も1億円を目指し、市長をはじめ職員も頑張っておられます。この2015年度をですね、ふるさと納税元年として私は島民全体が協力して壱岐市の財源確保のため、そして7項目の活用に取り組んでいかないと思っております。企画ももちろんですけれども、件数も大事でございます。それだけ多くの方に知っていただくということが大事と思っております。まあ、そういうことで、市長のご見解をこれについて。
はい、白川市長。
今市山茂議員おっしゃいましたように、やはりこのふるさと納税、工夫を凝らす、また先ほど言われました13位にランクされているということは私も認識をいたしておりませんでした。そういったことで、人気の 島の人気度についても第3位になっておりますし、知名度結構上がっておるわけでございますから、一つ工夫を凝らしてこのふるさと納税の確保に努めてまいりたいと思っております。
以上。
はい、市山議員。はい、
その通りにですね、島民全体がですね、頑張っていきたいというふうに思っておりますし、 PR もと思っております。ここでですね、私はふるさと納税、これは通告に対してもいらっしゃいましたけれども、ふるさと納税は当該からの温かい支援でございますが、今年度国では地域、消費喚起生活支援型として全国都道府県及び市町村へプレミアム商品券として全国で2500億円を配分され、壱岐でも5万5000セット、そのうち子育て支援分が4400セット、総額6億200万円が発行されて、島内商工会の活性化にと購入者全体にメリットのある商品券でございました。まあ、これは国の地方創生事業の一環でございましたけれども、これは私紹介でございますけれども、壱岐商工会発行の商品券を購入し、商工会の活性化のために協力されている組織があります。この取り組みを一般市民の方々も商工会員もご存じない方が私は多いと思っていますが、それは壱岐職員組合が申し合わせた自発的に平成21年度から現在まで冬の手当の中から1人当たり目標2万円程度とし、希望額を申し出て決まった手当で天引きし商品券を渡されておられます。そして平成21年度から26年まで約2500万円の商品券が購入されております。これに、市長をはじめ 市長を先頭に管理職の方々の購入された分も入れますと、年間700万から800万円の家のが購入されておると聞いております。現在の社会情勢の厳しい中、また社会の風当ての強い市の職員がに、誠意ある活動をとっておることに敬意を表します。この市の、この中にまだ臨時職員さんも多数いられます。元市民病院の職員さん方もおられます。まあ、無理にならない程度で今まで通りの誠意を続けていただきたいと思っております。私たち議員も商品券購入であって寄付ではありませんので、商品券購入に協力していただきたいのというふうに思っております。市長はこの点については業務命令はできませんが、気づいた点についてお願いいたします。
はい、白川市長。
今回の地方創生先行型のプレミアム商品券でございますけれども、子育て部分の割り当て部分を除いて実は昨日完売をいたしました。本当にこう人気のあるプレミアム商品券であったと思っております。また今ご指摘のように、市の職員はこれはプレミアム券ではございません。一般の商品券を、壱岐市商工会の商品券を、まあ、期末手当の中から購入いたしております。これについてはこれからも続けていきたいと思っておりますし、私も地元商店街の振興のために微力でありますけど、そのことでお示しをしたいと思っておる次第であります。
はい、議長。
内山議員。
はい。次に参考の壱岐市町人仕事創生会議の論点と進捗状況についてですが、議会の初日、笹原副市長のご挨拶の中で、今までは壱岐市の市長、中原部長、小畑教育長の3本の矢を、自分を加えて4本の矢、4住所して離島、島外の若者の意見を聞き、取り組んでいきたいというご挨拶をされました。ことに対しまして私は感銘をいたしたところでございますが、私は前回も申しましたが、壱岐市町人仕事創生会議が各組織団体から会長と代表者他22名で構成され、6月10日第1回の会議が開催され、スケジュールでは8月末に結果報告、9月会議が最終報告となっております。まだ会議期間の中に質問するのは時期尚早とようでございますが、下記の質問に対するからであります。10月末に総合戦略を策定し、来年1月までに予算編成、組織体制の整備、具体的施策の実施準備となっております。創生会議の論点と進捗状況についてお尋ねをいたします。石破創生大臣は7月3日の記者会見で、全国の市町村のうち人口減少対策5カ年計画、地方指標版総合戦略を10月までに策定予定が、市町村で766、44% あり、取り組み状況はばらつきが顕在化しております。危機感に乏しいと指揮を取られております。小規模な自治体を中心に人材やノウハウを補足している実態もあり、支援体制を強化すると言われており、それが今回の副市長のご着任と思っておりますが、政府は来年3月までの策定を要請しておりますが、10月までに策定した自治体には2010年度補正予算の新交付金を上乗せするとしており、早期の作成を促されております。また2014年度補正とは別に、16年度に官民や地域間で連携した先駆的事例を支援する新型交付金を創設し、地方版戦略をまとめた自治体に支援する予定と言われております。壱岐市も市長が言われる10月末の策定ができれば地方創生振興型に該当するものかと私も思っておりますが、5月8日の昨日おとといですね、石破大臣の記者会見の中で、8月までで締め切った地方創生型、交付の金の上乗せ交付は、先駆性を有する事業については47都道府県の659件市町村が計1155事業の申請がなされております。特に人材育成、移住、観光の分野で申請が多い。 これを 外部有識者評価に基づいて10月下旬をめどに対象を決定したいと言われておりますが、まあ、この点についてこれが該当するかどうかお尋ねいたしたいと思っておりますし、2項目は私が創成会議の協議中に私の質問が時期尚早と言われて申し上げたのは次の意見のことであります。今ならそれができるしなければならないと思ったからでありますが、市長は5月会議の行政報告の中で各審議各等で議論が必要だから10月会議で最終議案を報告するのでご理解をいただきたいと言われております。それは大事な審議であり理解はいたしておりますが、私は前回の質問で地方創生は市民の全体の英知を結集し、その構想が必要だと私は申しました。市長もその通りだと言われております。創生会議も第1回が開催されており、8月会議でが第2回会議と思いますが、構成委員は22人目であり、委員さんは各組織各団体の長で見識ある方ばかりでございますけれども、前回私はそのメンバーの中に将来を担う若者やマスコミ等が委員になっていないがとの問いに、市長は若者のことは考えていなかったが任期は来年の3月ですので考えますとのことでございました。来年では私は意味がないと思っておりますし、委員としての参画ができないことは私も十分分かっておりますが、今のうちに各組織団体の中に小委員会なり懇話会なりを設けて、各組織 団体には各、業種の部会もございます。その中で協議検討したことを集約して創成会議で代表者の報告と報告し、審議し検討していくのが私は、島民各種の各業種の英知というふうに考えておりますが、この点について、市長にお尋ねをいたしたいと思います。そして、3項目ですかね。3項目は私が創成会議の、委員のメンバーの中で気づいたのは、構成メンバーの、壱岐市の基幹産業関係で申しますと、農業関係では農業組合長と女性部長だけです。青年部や畜産部関係もございません。漁業関係では漁業組合長だけで、マグロ部会や青年部会、いろんなこの釣りの部会もございません。女性も参画しておりません。こうした審議会は代表者会議でありますが、壱岐市を創生するのは将来を担う若者でありまして、地域のことそれぞれの業種が苦労され発想を吸い上げてこそ、私は地域の創生ができると思っております。この点についてもお尋ねいたしたいと思っておりますが、その次に、去る8月15日、地域の活性化のため30歳の若者が動かされております。30歳の成人式委員域が8月15日に中尾拓也実行委員長の呼びかけで、当該から約60人が30歳が考える意気の良いこと悪いこととして意見を交換され、その意見をまとめて中尾委員長が審議会と市長に提言書として提出されると予定されております。このようなことは私の思った通りと思いますが、30歳代は20歳成人式を終えて社会人として10年社会で、島の状況そして社会の情勢将来のことを考える年代であります。私は若者の意見を期待しておりますが、そうした提言書や意見書を取り入れ創成会議で協議していくのが私は創成会議と私は思っております。そしてその提言書がもう提出されたのかどうかお尋ねいたしたいというふうに思っております。以上ですがお尋ねいたします。
はい、白川市長。
市山議員の町人仕事創生会議の論点と進捗状況についてということでございます。壱岐市町人仕事創生総合戦略の策定にあたりましては、その体制として昨年11月に壱岐市人口減少対策会議、これ20名でございますけれども、を立ち上げ、人口減少対策の大きな課題である少子化、仕事、定住、移住をテーマにグループ討議を行い、現状の把握や問題点の整理を行ってまいりました。去る9月7日に第8回の会議を開催し、人口ビジョンと向こう5年間で取り組むべき施策と達成すべき基本目標につきまして検討いただき、素案の最終案について一定の結論をいただいたところであります。 また総合戦略の基本方針や目標等の設定にあたっては幅広く関係者の意見を聞く必要があることから、産官学金労現の有識者で構成しております。壱岐市町人仕事創生会議、これ22名でございますの第1回目を6月10日に開催し、第2回目の会議開催を9月25日に予定しております。総合戦略の素案について審議検討いただくようにいたしておるところでございます。さて、6月10日の第1回町人仕事創生会議でお示ししたスケジュールでは、9月会議で最終報告といたしておりましたが、行政報告でも申し上げましたが、今しばらく各審議会をにおける十分な議論の時間をいただいて、10月会議で最終報告をさせていただくよう進めているところでございます。したがいまして、地方創生、先行型には該当いたします。その後、予算編成、事業実施体制の整備、具体的施策の実施準備といった流れで進めていくことといたしております。また政府は都道府県と市町村へ来年3月までに総合戦略の策定を要請されておりますけれども、本市においては国の地方創生先行型上乗せ交付金の交付要件の一つに、重複いたしますが、10月末までに総合戦略を策定しなくてはならないとされているために、その交付金の要望を行うために、10月末策定のスケジュールで進めておるところでございます。創生会議の論点としては、本市の第一産業、観光関連産業の活性化、壱岐焼酎等の地場産業の活性化等戦略に盛り込む施策が地域の雇用創出の向上につながることが大きな課題としてご議論をいただいております。今後も策定までの間において、議員皆様、市民皆様のご意見をいただきながら、先進性があり実現性の高い戦略を策定してまいりたいと考えております。また地方創生は市民全体の英知を結集しての構想を、また各組織団体の中に小委員会なり懇話会を置いて、将来を担う若者の検討会を設置して、各部会の構想を集約するべきということでございますけれども、現在人口ビジョン総合戦略を策定するにあたりまして、先ほども申し上げましたように、壱岐市人口減少対策会議をこれまで8回開催し、この20名の中には外部委員として農業関係、漁業関係、福祉関係、子育て関係、教育関係、商業、企業関係の各分野から若い方、そして女性の方にも委員となっていただいております。また産官学金労現の有識者で構成しております壱岐市町人仕事創生会議は、各種団体組織の代表者の方がほとんどでありますけれども、それぞれの団体組織からのご意見やアイデアを持ち寄りいただくようにお願いをしておりまして、今月25日に第2回目を開催することにいたしております。このご意見の中には、ぜひ組織内の今言われました若者の意見等々をぜひ反映させていただきたいということを申し上げておるところでございます。また高校生をはじめとした4250名に対して市民アンケートを調査をいたしました。回収率は 32.7%、 1391名でございましたけれども、市民へのアイデア募集、各種団体、農協、若手職員、漁協、商工青年部、女性部、社協、観光連盟、酒造協同組合、地域保守協力隊等の皆様へのヒアリングを行いまして、170の提案、プロジェクトでございますけれども、いただいております。10月末までの総合戦略策定スケジュールの中で、各職場等へ小委員会のお願いはなかなか厳しいところでございますけれども、総合戦略策定後においても毎年 PDCA サイクルのもと、外部有識者の参画を得まして、戦略の検証機関を新たに設置し、実施した施策、事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略や盛り込んでいる施策を見直すことになっております。そこで本年度これから始めようとしております、富士ゼロックスによる観光客誘致、人口増につながる新しい産業の育成、住みやすい街づくりなどをテーマに、小中高校生が企業人や大学生と一緒に学ぶ粋な未来づくりプロジェクト事業において出されたアイデアも、 壱岐市の総合戦略に取り入れていきたいと考えています。今後も議員の貴重なご意見を参考に、アイデアや意見の集約方法を工夫してまいりたいと考えております。また30歳の成人式の提言でございますけど、まだ届いてはいないところでございます。いずれにしましても、幅広い老若男女を問わず、意見を反映してまいりたいと思っております。
議長、
はい、一山議員、
はい、若者の意見についてもですね、まあ、人口減少対策協議、まあ、いろいろな会議にはそういうに参加をしておるということでございますが、この名簿の中にそうしたことがなかったものですから、私はこれは地方創生でございますからですね、それは関連は期待しておりますけれども、そういうことを、共有していただきたい、吸い上げていただきたいと思っております。そしてまた上乗せ交付金についても、まあ、結局これは該当するというようなことでございますので、私もできるだけそれに準備していただきたいなというふうに思っております。この件については、終わります。次に4項の結婚応援隊募集の状況と子育て支援策について、壱岐市では結婚出産子育て支援の一環として結婚応援隊を広く募集されておられます。応援隊の方々が、現在どのくらい登録されているのか、また年齢別と性別の状況が、そしてもう活動されておられるかどうかお尋ねをするところでございます。また長崎県では、婚活に関する相談から支援までのサービスを一体的に行う、県婚活サポートセンターが去る7月21日にオープンしております。このセンターは、専任の相談員が結婚イベントを紹介したり、県の婚活サポーター縁結び隊に取り継いだりするほか、縁結び隊の募集、養成、独身を対象にした婚活講座なども開くとされております。これは少子化対策の一環であり、県から委託を受けた公益財団法人長崎地域政策研究所がセンターを運営して、6人体制で対応するとされております。その研究所の所長は、壱岐市には関係があられる、菊森これ条文ですかね、菊森所長でございます。先日5月6日のテレビでは、現在20歳から80歳代13名を任命しており、市の中にも任命されておられる方がおられます。県は県内に40名くらい任命し、新鮮な結びとして県内で100名ぐらい募集すると放映されておりましたが、壱岐市の結婚応援隊は市独自だと思っておりますが、名称は異なっても趣旨取り組みは同じと思っておりますが、県の縁結び隊、地域政策研究所との関連、そして連携をされないのか、お尋ねをいたしたいと思っております。そして、今回壱岐市では、本年11月に婚活イベント第3回壱岐城結び大作戦が開催されます。これは市町村長を行う少子化対策の一助となることを目的に取り組んでいるプロジェクトでありまして、期待も非常に大きく当該からの女性も本気で参加して、成立を目指して胸をときめかしながら、来ていると私も思っております。先の結婚応援隊の成婚報酬は一組成立に20万円が成婚報酬としてなっておりますが、私はこの際、成婚者にはお祝いとして以前の結婚祝い金を復活させ、本人の主義としては思っております。これは要項でできると思っておりますので、市長のご見解をお願いいたしたいと思っております。次に、前回子育て支援の中で保育園の保育用の現在第3子から無料化を、第2子からの無料化と、小学生6年生までの医療費の無料を尋ねておりましたが、保育用の第2子からの無料化は考えるが、小学6年までの医療費は医師会との関係もあり相談すると言われておりました。確かに医療費は病院会計ですので、市長が言われる通りだと私は思っておりますが、これがどのくらいの持ち出し負担になるか必要かと調べて私は見ました。第2子からの保育料の無料化については、第2子の負担額は現時点での試算では2500万円ぐらいが持ち出しになっております。私が兼用いたしました6年生までの医療費の無料化につきましては、現時点での試算では9600万円となっておりまして、合わせて給食費の無料化の負担につきましては1億2000万ぐらいであります。以上のように全ての財源が伴うことであります。私は一度には無理と思っておりますが、市長の政策として 今後検討をしていただきたいなと思っています。そしてまた財源確保についてはですね、午後町田昭一議員からの質問があっておりますので、私の質問は市長のご見解だけで結構ですから、お願いいたします。
はい、白川市長。
市山議員の4番目の質問でございます。結婚応援隊の登録、まず結婚応援隊の登録状況とでございますけれども、結婚応援隊につきましては、現在2名の方が登録をされております。結婚奨励金につきましては6月補正で議決をいただいたところでございますけれども、奨励金を交付するにあたって交付要項を定める必要がございましたから、6月補正後に要項を定め、結婚応援隊の登録方法、奨励金の交付方法等について詳細を定め、8月下旬から壱岐市のホームページで募集を開始したところであります。先ほど申し上げましたように2名の方がございますけれども、この2名の方につきましては非常に婚活事業に熱心な方で、独自に独身男女の婚活に関する相談窓口を開設し、現在活発に活動されております。今後は壱岐市ケーブルテレビの活用や広報用のチラシを配布するなど、結婚応援隊事業の周知をより一層行い、結婚応援隊の登録者数を増やす策を講ずる予定でございます。この県の応援隊、まあ、名前はちょっと違うかもしれませんけれども、連携しているのかということでございますが、直接の連携はございません。ただこの2名の方は現在はどうか知りませんけれども、県の結婚の支援に登録されておった方でございます。次に、結婚祝い金についてでございます。結婚祝い金につきましては、9兆の経過措置分の支給が、平成21年度までで終了いたしております。結婚記念贈呈事業につきましても、平成20年度までで終了いたしております。県内で結婚祝い金を支給されている市町はございませんけれども、全国の自治体の例を見ますと結婚祝い金を支給されている市町村もあるようでございます。金額は3万円から20万円で、約10年以上の定住が条件になっているところが多いようでございます。また支給方法も様々ございまして、現金以外では地元商品券や地元通貨などで支給するところもございます。また結婚祝い金制度を廃止した自治体の理由といたしましては、出産子育て支援に重点をシフトするということから廃止したケースが多いようでございます。私はまず結婚を最優先に、出産子育て施策がを充実させればと考えております。ので、議員のご提案の件につきましても、議論の中で検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、保育料の第2締めからの無料化、並びに、小学6年生までの医療費の無料化、等でございますけれども、持ち出しの財政の負担については先ほど、議員おっしゃいましたから割愛いたします。私は結論を申しますと、この地方創生、人口減少対策、これを本当に危機感を持って、進めるためには、このようなことをですね、ぜひ考えていかなければならないと思っているわけでございます。従いまして、私の今度の総合戦略の中に、次のことを盛り込むよう方向で、今進めております。幼稚園授業料の全面無料化、保育料の第2子以降の無料化、それから医療費につきましては、小学生までではなくて中学校までできないものかということも視野に入れております。それから給食費でございます。これは大きな財政負担になりますけれども、先ほどの医療費の無料化につきましては、コンビニ受診を防ぐ、あるいは 医師の方々のご負担もございます。医師会と十分な協議の上での上で実施することになるということを含みおきをいただきたいと思います。いずれいたしましても給食費の無料化の検討も踏まえまして、子育て支援を全力で取り組んでまいる所存でございます。
議長、
はい、一山議員、
もう時間が来ましたのでですね、はい、いろいろ申しませんけれども、市長の時期表明についてはですね、この次の、意思表示をお待ちいたしております。そしてまた、この、子育てにつきましてもですね、これができるように見直していただきたいと思っておりますし、そしてまた結婚祝い金についてもですね、給与を復活して3万円5万円でいいですから、お祝い金として差し上げたらどうかというふうに思っているまでで考えていただきたいと思っております。以上で私の質問を終わります。時間を超過してすみません。